皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は先手が有利か後手が有利かというお話なんですね。将棋なんかでもあります先手と後手ね、どっちが有利だと皆さんお思いになりますかね。まあ理論的にどっちが有利とかなかなかないんですけども、経験的にどっちが有利かのあると思いますね。例えばその Windows 10ってのあって、 Windows 10があって、今なんか11が出てますよね。私使ってるパソコンもその Windows 10で走ってるんですが、だいぶ前から Windows 11にしないかって言ってくるんですね。11への準備は完了しましたと、このボタンを押してもらえたら11にしますよと。絶対しないですよね。 Windows のバージョンアップは絶対後手が有利ですよね。 Windows のバージョンアップ先手切ってやると、まあひどい目に遭いますよね。要するにさ、あんなもさ、初めから欠陥品をね売り出してるわけで、人に使わせてですね、クレーム来たらそこから直していこうってわけでしょ。そもそも根性曲がってるわけですね。ですからああいう Windows のアップデートなんかはですね、もう後手でなきゃダメだね。もう後手もずっと後手でいかないとね、もう先手切ってですねやろうもんならですね、もうひどい目にあって、まともになんか作業ができなくてですね、まあ本当にひどい目に遭いますよ。一切そういう保証ないからね。あんた更新したあんたの責任でしょと。だから更新しなきゃいいわけですよね。なんか今度あれ、マイクロソフトのワードとかオフィスですか、2019のあれがサポートが終わるんですか。だからそれぐらいから2019の次のバージョンにバージョンアップしてもいいんですよね。だからそのおそらく一番安定してるのは一番最後ですよね。ソフトとして安定してるの一番最後だろうから、しかもそれ一応サポートしてんだから、まあいろいろなんかパッチを当ててんでしょうな、セキュリティの虚弱なところね。だから別にそれ使って悪くないよね。だからソフトなんかは一番最後、もうこれサポートやめますよってところまで使って、そのもう一つ上にそのアップグレードするというのはちょうどいいんじゃないですかね。だからソフトなんかの場合は後手が有利だと思いますよね。後手が有利 で先手行ったら高いだけだし、トラブル受けるだけだし、だいたいろくなことがないと思うんですね。じゃあその銀行の取り付けはって言うと、もうこれ先手有利だよね。あれ銀行のお金の取り付けってのは よく世界で起きますよね。あれはもうとにかく早物勝ちって決まってるんですね。昔から銀行の金の取り付け早物勝ちって決まってて、もう遅れていったらですね、まあまあ金出てこないと。だからいかにこう早く、こう察してですね、我先に金取りかってんであれ大行列なんですね。昭和の初めの恐慌の時ですね、まあ金融恐慌の時、まあ随分銀行潰れるんですが、あれ当時の写真見ると分かりますが、結構女性がですねあれ並んでんですね。あれ男の人は仕事行ってんです、平日ですから仕事行ってんですの、銀行行けないんで、で女性が結構並んでんですね、あれね。まあとにかく、銀行取り付けはもう先手必勝だと、後手で言ったらまあ持ってくる金はないとそういうふうに決まってて、物事は何でもですね、その時と状況によってね、これは先手が有利か後手が有利か考えなきゃいけないんですね。新しい機械を買うなんていうのも、その自分で開発やって自分で新しいものを作りたいと思ったら先手がいいですよ。で苦労せずに期待される性能を手にしたいと思ったら絶対後手がいいんですね。同じ機械でも、機械を買うんでも、まあとにかく自分がフロンティアを切り開きたいと思ったら試作品みたいなものから買うのが一番大切なことだし、でとにかく期待される性能を享受したいだけっていうことだったら、いやみんなが使い古したやつのが絶対いいですよね。その確実に動きますから。あるいはなんかその就職活動ですよね。若い子供さんたちの、若い子供さんっていう言い方ですね、まあ、高校大学ぐらいですか、まあ、中学卒業の方結構早く決まっちゃいますよね。で高校大学でいわゆる就職活動をやって、 その就職する場合ですね、こう初めにどんどんどんどんその、まあ、内定出してくる会社があるんじゃないですか。それからなかなか内定出してこない会社ありますよね。だからこう、まあ、学生の方から見るとですね、先に内定を出してくれたところに最初に決めるのはいいか、最後まで待って決めるのはいいかっていつもみんな悩むと思うんですね。で、だから一人で2つも3つも内定取っちゃうことありますよね。まあでもそれは普通に考えたらそうなるだろうね。早く内定出すとか10万にね保険かけてって、で最後に選ぶと。だから最近はなんかその採用するときね、他受けてませんかって聞いてね、受けてるっつうと内定出さないとかね、そういうとこはまああるんでしょうけども、まあとにかく最初の縁で決まるか最後の縁で決まらないか、こういう話ありますね。まあ一般的に昔から言われるんですけども、あの後手の方がいいんですよね。最初やがたり飛びつかない方がいいんですよ。あんまり早く採用をする会社ってなんか理由があって、みんな逃げちゃう会社だから、応募者がね。だから一般的にはまあ中盤以降ですね、中盤以降の、内定で決まった方がいいと。まあそれは、今でもそうなんじゃないかと思いますけども、そういう一般的に言われてますね。一番最後かどうかともかくですね、まあ、中盤以降ですよね。みんなが大々的に、他の会社も多くの会社が大々的に採用を始めてから、まあ得られる縁でね決めれば、あまり間違いはないんじゃないかというふうに言われますが、しかしそうは言ったって、この縁の話というのはですね、実に微妙なもんでね、たまたま一番初めにね、なんかその意気投合して、で他一切そのまあ就職活動しないで決まって、で人生結構成功する人って珍しくないですからね、やっぱいますからね。だからそれは必ずしもその後手の方がいいと 100% っていうわけではないんですけども、特にそういう引きの縁がない場合ね、これという縁がない場合と、特にその他理由がない場合だったらですね、まああんまり最初に来るやつは見逃した方がいいということになりますよね。じゃあそのイノベーション、例えば今だったらブロックチェーンだとかですね、まあデジタル通貨だとかどうなのかっていうのも、さっきの機械と同じ原理なんですね。自分で研究してみたいと思ったら一番最初にやるべきですね。はい、自分でその研究してみたいっていうのは、その自分たちがこの新しい時代に適応していきたいと、新しい時代のイノベーション時代に適応していきたいと思ったら、それ一番最初からやってみるべきですね。で、しかしそのまあとりあえず便利だから使えればいいやと、便利なら使え、便利なものだからなら使えればいいやと思ってれば、便利になるまで待つべきですね。だからシステム導入なんて言った時ですね、結構見てると中途半端なところ多いように聞きます、言いますよね。便利で使えればいいと思ってんなら、一番確実に動くやつだけ入れればいいんですよね。なんか新しいもんどんどん入れちゃうわけですね。そう、動かないですよね。新しいもんどんどん入れちゃったら、大抵の仕事は便利に動けばいいわけで、で便利に動けばいいやつを最後に入れとけばいいわけでしょ。すなわちその手作業でやってて、手作業でもうやり尽くしたところを機械に置き換えるのは一番確実じゃないですか。でもなんかそのちょっと大きな金の投資っていうことになると、意欲的に取り組んじゃうんだね。意欲的に取り組んじゃって、知らず知らずにこの先手の立場になってると、そうするとやっぱり動かないことあるよね。そもそもなんか 100% 完成品で出してるには全く見えないし、メンテやりながらですね、バージョンアップしながらね、いいものに仕上げるとこってことですからね。車なんかの場合はですね、はっきり言ってそのまあどんな新しい車でも一応ちゃんと動くようには作ってますから、まあニューモデル買ってね、トラブルってことはあまり聞きませんね。全くないことないか、あまり聞かない。飛行機なんかもですね、新しい飛行機乗ったら落っこっちゃったとかですね、そういう話はまあ、ごくごく初期はね、ともかく今そういうことはまずないですね。しかしソフトウェアとかだいぶ違いますよね。ソフトウェアとか本当一番最初ちゃんと動かないから、ああいうものをやるんだったらご手でいいですよね。ちゃんと動いてるもの確かめて、使い古されたやつを買ったらまず大体動くんじゃないですか。まあそれからあとコロナのことですね。コロナ始まりましたですね、実際に2019年の秋から始まってるんですけど、2020年にこう始まりましてですね、まあ、とにかく武漢でものすごいことになったわけですね。本当に目の前でバタバタ人が倒れて死んでいくわけですよね。 いやあれ大変で、でどうしようって話があって、でワクチンはそのうちできるだろうと、まあインチキワクチン作ってたんですな、あれできるだろうって話があったけど、とりあえず最初はないと。でまあそのロックダウンですね、ロックダウンも始まって、でこういうこと始まった時に、要するにコロナに対してまあああしましょうこうしましょうって、まあ学者も何もいろんなこと言いますわな、ま、マスクしろとないとかね、でそういう問題に対してその後追いで自分が言ったのか、コロナについて自分でイメージ持って先手持って言ったのかで、だいぶなんかその後の何て言いますかね、気持ちのありようが変わった感じがするんですね。まあ諸外国のいろんな中国を含めた諸外国の事情を見ながらですね、いやこれは非常に危ないと。したがってそのまあ漢方を含めてですね、これ自発的に手を打った方がいいと。なんかウイルス自体もですね、どうもこれ100年前のスペイン風邪と同じようだし、えらい肺炎になっちゃうから、これはちょっと命変わるなと、気をつけた方がいいというふうにこうまあ、考えればですね、やっぱりそんな甘くないという対応をして用心深く言ったと思うんですね。しかしなんか怖いことは見るの嫌ですよと、怖いこと見るの嫌ですと言って、なんかぼーっとしてるとですね、決められたルールだけは守ればいいみたいな話になるわけですね。政府がリコメンドする推薦する決められたルールだけ守ればいいと。でも例えばワクチンのことだって、ちゃんと厚労省のホームページには自分のリスクで受けてくださいって書いてありますもんね。同意、自分同意して初めて受けてくださいって書いてあるから、同意するかしないかって自分の判断ですよね。そうするとこう人が打ってるのを見てですね、それどう思うかだね最初に打った人見てですね、だから一番最初から打とうと言っても言いましたよね。なんかやっぱりなんか目くらめっぽ信じちゃうみたいなね、その新しいものなら何でもいいみたいな話、しかもタダだったでしょあれワクチン。そうタダだから打った人って結構いたよね。あれマイナンバーだってさ、今大騒ぎになってますけどね、あれね、まともにその紐付けできてなくて、役場とか行くとさ、お年寄りがゴロゴロいて、であれ2万円だっけポイントくれるんだよね。それでマイナンバーし申請してる人たくさんいましたよね。だから要するにマイナンバーが何もわからないし、中身にですね書類だってなんかいろいろいるんだね、あれ出そうと思ってさと、なんか窓口の人もなんか職員もなんか大変で、もう耳が取れないじいさんばあさんにですね、あれじゃねこれじゃね聞いてですね、この資料がないか、この書類がないか、今日は作れませんか、もう一回持ってくれって言うとね、年寄り怒り出しますでしょね。どういうことなんだ、何持ってくればいいんだって怒り出して、で要するに年寄りしてるには早く2万円欲しいわけでしょあれ。要するに2万、マイナンバーカードっていうのはポイント2万円をもらうための手続きですよね。だ要するに聞いてんでよくわかるわけね、早く2万円欲しいわけですよそしたら別に紐付けなんて話はもうどうでもいいわけよ。紐付けすると5000ずつ足して重なったんだっけ、早く加算して早く金出せよっていう、そういう話ですよねあれね。だからそういうのを見てるとですね、いやこれはえらいことになると、裸から見てたと思いますわな。これ手続きだってなんだって早く早くでさ、年寄りは行列しちゃってんですから、そらほらえらいことになると思うわね。それからそのさっき言ったがまたワクチンの話戻しますけどね、そのいや1回目2回目とかですね、結構みんな競ってワクチン打つわけですよ、ね、でもあの時ですねこう見てて、で特にその海外の論文なんかいろいろ怖い話たくさん載ってましたからね。ランセットなんて医学雑誌あるんじゃないですか、まあ、あれも今回随分評判を落としたと言われてますけども、まあ武漢の様子からいろんなことが出てましたよね。武漢でその患者診察した人のね、まあその医者の生々しい記録みたいなのも結構出てて、いやこれはその例えばメッセンジャー RNA とか言ってんだけども、そんな未知のもの入れてね治るかどうかって怪しいわけですよね。だからコロナの場合は確立してた方法というのは100年前の漢方しかなかったと思うんですね。100年前のそのスペイン風邪の時は日本でもね漢方薬出して、3種類の漢方薬出して1人の患者も死者出さなかったという漢方薬があったわけですから、中国もそうですね。だから早々に中国は聖杯排毒湯という今回の特効薬作りましたよね。だからその一応証明された、治療法っていうと漢方しかなかったなと思うんですよ。あと全部手探りだったと思うんですね。イベリムキシンも、ヒドロなんとかキシンっていうのもですね、もちろん、ワクチンもね全く新しいもんですから、 ああいうなんか非常に危険なやつの場合はですね、いやー後手の方がいいんじゃないですかね。一つ変なも入れて体をおかしくしてもえらいことになりますからね。だからその危ないと、だからなんか手打たなきゃいかんというふうになったら、やっぱり証明されたやつから順番に手打ってきゃ全然問題なかったんじゃないですかね。でまあ100年前のスペイン風邪の記録も日本に残ってますよね。血栓がたくさんできるって当時の、記録にちゃんと残ってますからね。ああ血の薬なのか、血の病気なんだなと。肺だけじゃなくて要するに体中血栓できちゃうと出てましたから、そうするとやっぱりなんかね、こう血の病気の薬、 SARS の薬とか効くのはまあそりゃそうでしょうな。あるいはそのマラリアも血の薬じゃないですか、あれね、血の病気でしょう。あれなんか聞くのもなんとなくこう分かりますよね。そうやってこう手探りって、探索的っていうの、探索的にやっていくと。だからああいうのはやっぱり一番最初って危ないよね。勢い込んでワクチン打っちゃったとか、勢い込んでなんかやっちゃったってのはなんか危ない話ですよね。今でもなんか先頭走り続けてる人は7回目のワクチンでね、なんか、楽しそうかどうか知らないけどさ、なんか張り切ってワクチン打ってる人いますよね。まあ人間の体だからね、みんながみんな病気になるわけじゃなくてね、広島の原爆でもあれで寿命伸びたって言ってる人って決して少なくないですからね。まあ体の不思議みたいなのありますからね、 100% アウトとは言えないんでしょうけども、まあああいう健康関係のものは自分で言うほどね取り組んでみたいと最先端の思う以外はだいたい後手でやった方がいいですよね。じゃあ会社のイノベーション、これもそうなんですよ。自分が本当取り組みたいと思ったら先手がいいんですよ。でもなんかここはもう余計な労力使いたくないと思ったら後手がいいんですよ。はい。で、したがってその、まあ自分で、例えば自然農とかですね、ああいうの自分で体得してみたいと思ったら、それは自分から最初先手切ってあちこちやってみるといいと思いますよ。すなわちごく初期からやるとですね、一番すごい人たちの一番生々しい試行錯誤に出会うことができるんですね。その確立された方法ができるまでのプロセスがすごく実は重要で、そこ一番優秀な人たちが大体取り組んでますから、その最先端の息吹っていうのは一番最初の人たちは一番苦労しているところで一番よく見られるんですね。だからそこに立ち会うっていうことは、そのやってることが何であるかを理解するためにものすごく重要なことなんですね。試行錯誤のプロセスことが非常に重要で、それを見たり参加したりするっていうことはとても効果があると思いますね。だから本当になんか、これを身につけたいと思ったら、やっぱ最先端の先手必勝で最先端のところ飛び込んでたらいいと思いますよ。しかしここはもうできたものを使おうと、自然栽培であれば自然栽培で栽培されたものをいただくことで今回は行こうと思うんであれば、いやそれは自然栽培の供給が確立するのを待ってから取り組んでおかしい、悪くないですよね。供給体制が確立したものから自分で取っていくということで、それは悪くないですね。それは後手の方がいいでしょ。そういう付き合い方で行こうという思いであればね、移住なんかも、地方への移住もそうですね。自分で最先端切り開いていきたいと思ったら、まだその移住者が珍しいって言われてるうちに行くとですね、まあその本当のいろんないいところ悪いところよくわかりますね。でもしかしそういうことについては、なんかレールの上に乗っかって一つ安定した生活したいと思ったら、今までたくさん移住者がいて来ていて、移住についても確立したやり方があるところを選んでいったらいいと思いますね。こんな感じでありますから、先手が有利か後手が有利かっていうのはやっぱその都度自分で判断して考えて行動すべきものなんですね。でもやっぱそういうですね、ある種まあ論理的って言いますかね、論理的な判断を超えるのが縁っていうやつなんですよ。先手も後手もなく、ここでこれしかないっていうのはいわゆる縁というやつなんですね。私よく言うね、縁っていうやつは先手とか後手とかいいとか悪いとか損得全て超える、それがいわゆる縁の世界なんです。よく私が縁を大事にしましょうというのはですね、基本的に人はいつも大体先手後手は自分で考えて行動してんですね、大抵は。でもやっぱりそれで迷うことが多いわけですね。先手でもうまくいかない、後手でもうまくいかないなんてことは珍しくないです。だからそういうふうに、結局そんなことになるのは時間の問題なんで、そこまで行くのは時間の問題ですからね。いかんともしがたいなんて思うようになるまで時間の問題だから、とそこを突破するのはもう縁しかないんですね。もう先手とか有利とか論理の世界を超えたところから次の突破口を開かないと、導入を前に進めなくなるってことは非常に多くあるんです。 ですからこの先手も後手もよく分かんなくなっちゃったと、先手でもうまくいかない、後手でもうまくいかなかった、円に任しちゃうと。だからそのバージョン切り替えんだね、発想と行動のバージョンを、論理のバージョンから円のバージョンに切り替えるわけね。そうすると今度は全部先手も後手もなく円に従っていけばいいから、実に楽に、そしてうまくいくようなんですね。で、円によって決めるためにはある種自分をね、無にしなきゃいけない部分もあって、それはそれでまたね、自分のいい勉強になりますね。まあ、こんなことになりますから、皆さんも先手がいいか後手がいいか、いろいろ考えてみても面白いかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、先手が有利か後手が有利かということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。